高橋照子議員、オスプレイ暫定配備に関して、答弁者企画部長。問い、陸上自衛隊オスプレイの暫定配備を容認することで市の負担はどのくらい増すのか。答え、従来に比べ駐屯地周辺地区の負担感が増すことが考えられる。問い、市は沖縄の負担軽減、議会は基地の所在による特殊な財政需要の増大と言っているのだから、何か他にも負担があるのではないのか。答え、市の負担額は市民の懸念事項に対応するための対策経費と考えているが、このことに関連した予算措置はしていない。問い、そうは言っても、市では防衛省の補助金を活用して事業を実施している。暫定配備の容認は国防に協力するという大義なので、補助金や見返りを要求するのはおかしなことではないのか。答え、市民の安全安心を第一に対応していくが、市民の理解を得る上では、駐屯地周辺の整備などの地域振興策をさらに推進していく必要があり、そのために防衛省の各種補助制度、交付金制度を効果的に活用していく。問い、暫定配備の前から環境整備法第8条や第9条の防衛省の補助金、交付金で施設整備を進めてきた。暫定配備の容認で交付金の増額を期待しているということだが、今後中規模ホールや市場、パークベイプロジェクトなどの整備計画に補助金を要望していくのか、これらの他にも検討している補助対象計画はあるのか。答え、今後のまちづくりを推進していく中で、その財源として防衛省の補助金・交付金制度を効果的に活用することを検討していく。地図、中規模ホール整備候補地。蔵尾谷正彦議員、教育行政について。答弁者教育長。問い、小学校では本年度から外国語の教科化が行われた。授業を進めるにあたり、さまざまな課題に対応していかなければならないと思うが、現状と課題に対する対応について伺う。答え、外国語指導助手を今年度も3名増員し、配置 100% 体制が実現していることや、英語専科教員を6校に5名配置していることなどから、6月の学校再開後、大きな混乱もなく、各小学校は授業を行っている。課題としては、教員の外国語指導力の向上、および英語専科教員の増員が挙げられ、教育委員会としては、外国語指導力向上のための研修体制をさらに充実させるとともに、英語専科教員の増員を引き続き県へ要望していく。問い、本年度から全小中学校において公務支援システムが稼働しているが、全校導入後の状況と出退勤管理のシステム化の検討状況について伺う。答え、公務支援システムの導入により、学校における個人情報を含む帳票である、出席簿、生徒名簿、通知表、指導要録、保健関係帳票、学校日誌、中学校の調査書等に対し、データの連動及び経年運用が可能となり、安全性を確保した 一括管理と合わせ、公務の効率的な運用が図られており、各校とも順調に運用を開始することができている。出退勤管理システムについては、客観的な記録を基礎とした労働時間の把握が求められていることから、現在、タイムカード、IC カードなど、教職員の始業時刻及び就業時刻が確認できるシステムの早期導入について検討している。イラスト、小学校における外国語の教科科。上倉さつき議員、共同のまちづくり。答弁者、市長。問い、共同のまちづくり活動支援事業の現状について伺う。答え、木更津市共同のまちづくり条例で規定しているこの支援事業は、市民等が主体となる活動を支援し、その活動団体に対して平成22年度から活動支援金の交付を行っている。支援金の交付は、対象要件を満たし、申し込みのあった事業の中で、公益性、実現性、発展性、独創性、自立性のすべてが優れたものを選考している。今年度は、事業申し込みがあった8団体すべてが採択された。支援金の交付決定額は、総額318万5千円で、事業内容は、環境、福祉、文化、青少年育成など多岐にわたっており、どれも公共性の高い将来への発展を感じさせるものとなっている。その中には、観光振興や交通安全の向上につなげようと実施されている事業もあり、環境整備活動を通じ、地域の賛同を得てご協力もいただいている。このことは、当該事業の趣旨の一つである、地域で活動を支えるということが伺える事例である。問い、今後の活動について市が期待することは。答え、制度の広がりを推進するためにも、活動団体への通算3回までの支援の中で、自主財源の確保に努めるなど、自立した団体運営を形成していただきたいと考えている。そのために、自立した継続的な活動ができるよう、活動団体の息の長い活動の支援、充実等の観点から、全国の事例等の調査研究に努め、支援終了後においても、市民活動支援センターと連携し、相談や情報の提供等に努めていきたい。写真、道の駅周辺における整備活動の様子、実施前、実施後。